魅力的なプレゼンをする30のコツ。その1。ポインターを使っているだけで賢く見える。プレゼンで大きなスクリーンを活用して進めることがあります。大きなスクリーンで説明する場合、言葉だけで説明するのはよくありません。スクリーン上に大きく映し出された映像は見やすいですが、肝心のどこを見ていいのかわからず、理解に苦しむことが多いからです。そこで活用したいのがポインターです。長い棒状になったポインターを使えば、参加者全員の視線がポインターの先端に集まります。スクリーン上で見るべき点を一目で確認でき、聞き手にとってわかりやすくなるのです。何よりポインターには不思議な魔法があります。ポインターを使っている人はなぜか賢い発表者に見えてきませんか。必要な時に必要な道具を使っているところから説明慣れしたような印象が伝わってきます。発表者がより発表者らしく見える道具なのです。最近ではレーザーポインターも頻繁に使用されています。どんな形式でも結構ですので、とにかくポインターを使いましょう。見る人にはスクリーン上で集中すべき点がわかりやすくなり、発表者には賢さを演出できるようにもなるのです。大きなスクリーンを使うとき、必ずポインターを使いながら説明する。魅力的なプレゼンをする30のコツ。その2。プレゼンは企画書提出の段階で勝負の半分が決まっている。何の前触れもなく、いきなりプレゼンをすることはありません。大抵の場合、プレゼンの前には企画書なるものを上司に提出します。発案した新商品の概要を簡易的にまとめた資料です。その提案が鋭い内容ならさらに詳細を聞きたいということで、プレゼンの場を設けられることになります。プレゼンというのは、この企画書を提出する段階で勝負の大半が決まっています。プレゼンをしてほしいという要望があったということは、少なくとも相手は乗り気である証拠です。聞き手が興味がある、もっと聞きたいという気持ちになっているのですから、実現する可能性が高いわけです。上司が前向きに評価を下しています。たとえプレゼンで企画の提案が落ちたとしても、そういう企画を発案できる人物として評価してもらえます。単なる企画書とはいえ、侮ってはいけない。プレゼンは企画書提出の段階で勝負の半分が決まっているのです。企画書を提出する。魅力的なプレゼンをする30のコツ。その3。SBS 法と PREP 法はプレゼンでは欠かせない基本構成。プレゼンで大切になるのは構成です。プレゼンソフトの操作を熟知し、資料の見栄えを良くしても、構成が悪ければ言いたいことが伝わりません。構成は骨組みです。構成を考えるのはセンスが必要だと思っている人も多いのではないでしょうか。構成にセンスは不要です。型があらかじめ存在しているからです。もちろん上級者になれば独自の型を考え出すこともありますが、プレゼンではやはり基本に沿って進めるのが一番です。プレゼンの基本構成は2つあります。SBS 法と PREP 法です。SBS 法。SBS とは SUMMARY の略です。最初に要約を伝え、次に詳細な説明をした後、最後にまとめを述べる構成です。SBS 法は結論を早く伝えたい時に向いています。具体例。SUMMARY、本日は弊社の新型パソコンの発表会にお越しいただきありがとうございます。今までにないスペックのパソコンを作ることに成功いたしました。 DETAILS、当社従来費として CPU を 1.5 倍に向上、メモリを2倍に増強、さらにバッテリーが 1.5 倍長持ちさせたノートパソコンの開発に成功しました。SUMMARY、その新型ノートパソコンがこちらです。実際の新型パソコンが登場する。PREP4。PREP とは、ポイント、RAS on EXAM PIL、ポイントの略です。まず、結論を述べて、次に理由を説明し、具体的な例を出した後、最後にまとめを述べる構成です。PREP 法は、話をじっくり述べながら、ストーリー重視に向いています。具体例。ポイント、今、エコ商品が人気です。これはただの流行ではなく、時代の後押しもあります。RAS on、地球規模で環境破壊が進み、世界中の企業が環境を意識した商品を作らなければいけない時期に来ています。消費者もそれを望んでおり、エコに対する意識が強くなっています。EXAM PIL、例えば A 社は二酸化炭素の排出量を2分の1に抑えた車を発売し、瞬く間に記録的なヒットになりました。また B 社で発売された洗浄液は環境に優しい原液を使用していることが消費者の心をつかみ、洗浄液のベスト3にランキングされました。ポイント、こうした状況から私たちも時代に遅れないようエコを意識した商品開発を提案いたします。それがこちらの商品です。実際の新商品が登場する。どちらの構成を選ぶかは発表する内容によります。結論を重視したければ SBS 法。ストーリーを重視したければ PREP 法。プレゼンの目的によってふさわしい型を使い分けましょう。SBS 法や PREP 法にのっとったプレゼンをする。魅力的なプレゼンをする30のコツ。その4。プレゼンにテーマを作り、冒頭で発表する。優れたプレゼンは、テーマがあります。新商品を提案するなら、それを一言で表した言葉を作ってください。テーマがなければ、自分で作りましょう。テーマをプレゼンの冒頭で発表するのです。例えば、以下のようなイメージです。今回ご紹介する新商品のテーマは、もっと軽くです。今回お話しする考え方の軸は、遊び心です。今回ご説明する計画のテーマは、魅了される美しさです。いかがでしょうか？こうすると、今から発表しようとする内容や方向性が見えてきますね。最初にテーマを発表すると、全体像を把握できます。後に続く説明も理解しやすくなる効果があります。プレゼン中にもテーマは何度も口にします。テーマがあるとプレゼンが引き締まるようになるのです。テーマを作って冒頭で発表する。魅力的なプレゼンをする30のコツ。その後、誰もが振り向くキーワードをさりげなく含める。あなたがこの文章を読んでいるのも何かの縁です。あまり大きな声では言えませんが、プレゼンで誰もが振り向く3つのキーフレーズを教えましょう。ズバリ、お金、信用、問題解決です。この3つのキーワードは誰もが反応します。誰もが振り向く3つのキーフレーズ。売上が向上する。信用が増す。問題が解決できる。この言葉は強力です。やはり自分や自社の利益に直接関係する話には耳を傾けるのです。今あなたが発表している内容がどうなるのか。その結論として、儲かる、信用が増す、解決できるのいずれかを使ってみましょう。その結果、売上が上がります。その結果、信用が増します。 その結果、問題が解決します。聞き手は目を輝かせて注目するに違いありません。ただし、使いすぎには要注意です。強力な言葉であるゆえに、あまり過剰に使いすぎると逆に嘘のように聞こえます。発表内容にさりげなく含めるのがポイントです。売上が向上する、信用が増す、問題が解決できるのキーフレーズを含める。魅力的なプレゼンをする30のコツ。その6。上級者は原稿なしでプレゼンを始める。この人のプレゼンはかっこいいな。そう思ったのは会社で行われたある男性社員のプレゼンでした。何がかっこいいのかというと、原稿を全く見ないのです。完全に手ぶらであり、あるのはスクリーンに映し出されたスライドのみ。ほとんど場合、資料を手に持ってチラチラ資料を見ながら発表になるのではないでしょうか。発言が途切れたり下を向いたりするのでピンときません。心を打つプレゼンをする人の特徴は原稿を見ていないことです。原稿に頼らない姿がかっこいいのです。すごいな、次は自分もやってみよう。難しいと考えていたのですが、やればあっさりできるものです。ほとんどの場合、発表者は本番で使うスライドや資料を自分で試行錯誤しながら作成しているはずです。その作成段階で内容のほとんどは自然と頭に入ってしまうのです。そのためスクリーンに映し出されたスライドを見ただけで言いたいことがパッと思い出せるようになります。ほとんどの人が自分にはできない、できるはずがないと思い、資料を見ながらの発表をしているのではないでしょうか。騙されたと思って一度やってみましょう。個人差はあるでしょうが、できてしまいます。言いたいことはスライドを見た瞬間に思い出されます。原稿を持たないことで前を向くことができ、聞き手と目を合わせながら話ができるようになります。たったこれだけのことで堂々としたプロフェッショナルな印象を与えることができるのです。原稿なしのプレゼンに挑戦する。魅力的なプレゼンをする30のコツ。その7。聞き手が眠くなるのは問いかけないからだ。しっかりした説明なのになぜか眠くて仕方ない、そんな経験はありませんか。居眠りの多いプレゼンでは資料を棒読みしている場合が多いのが特徴です。内容はわかるのですが、興味を惹かれる点がなくつまらないのです。映画でも絵は美しいのに眠くなる作品がありますが、それと同じです。美しい、綺麗だけでは心を動かせないのです。そこで聞き手の注意を引くような工夫が必要です。いかに聞き手の興味を引くことができるか。難しいように思えますが、実は簡単です。プレゼンの発表の一部に問いかける言葉を含めればいいのです。これはすごいですよ。何だと思いますか？商品には重大な欠点があります。さて、何でしょうか？こういう時、皆さんならどう対応しますか？このように疑問符を投げると、聞き手は何だろうと興味を惹かれ考え始めます。聞き手の眠気は吹き飛び、発表者の言葉に集中し始めるのです。あなたのプレゼンに問いかける言葉はありますか？問いかける言葉を含める。魅力的なプレゼンをする30のコツ。その8。要点はもっと短くできる。プレゼンで使う資料の要点はできるだけシンプルかつ明確にしましょう。シンプルで明確であるほど人の印象に残りやすくなります。そこで活用するのが箇条書きです。文章で説明するより箇条書きの方が直感的にわかりやすくなります。ところで、あなたが箇条書きでまとめた要点はどうなっていますか？ すでに短くまとめられた要点のほとんどは、実はもっと短くできます。例えば、プレゼンで丸みを帯びた新しいノートパソコンの発表をするとします。機能特徴の説明で以下のように要点をまとめました。一般的な要点の例。新型ノートパソコンの特徴。丸みを帯びたデザインに変更。タッチスクリーンによる直感的な操作。これまでより2倍の処理スピードを実現。普通に要点をまとめられれば、おそらくこうした感じになるでしょう。すでに十分まとめられているように思える要点です。しかし、実はもっと短くできます。もっとシンプルにした要点の例。新型ノートパソコンの特徴。丸みを帯びたデザイン。タッチスクリーン。2倍の処理スピード。いかがでしょうか。いらない文言をさらに削ってみましたが、意味は通じますね。削ってしまった方がすっきりし、意味が伝わりやすくなったはずです。短い一言に堂々とした自信も感じられます。もっと要点を短くできないか、と問いかけながら資料を見直してみましょう。要点はもっと短くできるのです。要点を徹底的に短くまとめる。魅力的なプレゼンをする30のコツ。その9。プレゼンの最中で思わぬアクシデントが発生。さあ、どうするか。プレゼンの最中で思わぬアクシデントに見舞われることがあります。突然の停電。準備した資料が足りない。資料の上に水をこぼしてしまった。アクシデントが発生したとき、あなたならどうしますか？想定外のアクシデントはあたふたしてしまいます。大変だ。どうしよう、とあたふたするのは普通です。発表者側の過失の場合、しっかりしてくれよ、と思い評価が落ちやすい。しかし、こういう時はチャンスだと考えるのです。プレゼンは硬い雰囲気になりがちですので、アクシデントはジョークを飛ばす瞬間です。急に停電になれば、おっと。急に暗くなりましたね。誰かの嫌がらせかな、とネタに変えます。仮にジョークの一つでも飛ばせられれば笑わせることができますし、余裕を見せることもできます。人数分の資料にもかかわらず、足りなければ誰か熱心な人が2部横取りしていませんか、と言ってみたりします。命やお金に関わるアクシデントは、ジョークは除き、仮アクシデントならジョークの方が適切です。大切なことは楽しくさせることです。アクシデントもジョークに変え、楽しみに変えてしまいましょう。アクシデントはジョークに変える。魅力的なプレゼンをする30のコツ。その10。相手のことを知らなければ魅力的なプレゼンはできない。戦では相手のことをよく知っておかなければ戦いに敗れます。刀で戦うべきか、槍で戦うべきか、弓矢で戦うべきか。それは相手や立地条件などによって異なります。スポーツにおいても相手選手について事前に下調べをして対策を練るのはよく耳にする話ですね。もちろん、プレゼンも同じです。プレゼンの資料作成も、まず相手を知ることから始まります。相手のことを知るからこそ、こちらはどう対応すればいいのかがわかるのです。準備の大前提として、次の2点を明確にしましょう。1。お客様が抱えている問題点。2。解決方法の提示。今、お客様がどのような問題点を抱えているのか。それが相手の弱点です。問題を解決する提案です。 弱点を知るからこそ対策が見えてきます。相手の立場になって考えてみましょう。この2点を明確にしておきましょう。あなたがプレゼンをする相手の問題点は何ですか？その問題点の解決策がきちんと述べられていますか？この2点が描かれているプレゼンは目が離せなくなります。戦いはまず相手を知ることから始めるのです。相手をよく知って問題点と解決策を見出す。魅力的なプレゼンをする30のコツ。その11。プレゼンでの説明は文語体と口語体のどちらがいいのか。プレゼンでの説明は文語体か口語体か。どちらが大切かというと、両方大切であり、両方必要です。真面目すぎる発表者の中には、口頭で説明するとき、口語体ではなく文語体で説明する人がいます。今回の商品開発は弊社の社員が一丸で全力を持って取り組み開発いたしました。言いたいことはわかりますが、ありきたりな説明です。決して間違った表現ではないのですが、心に突き刺さる印象がないのです。そこで口語体、いわゆる話し言葉を使うのです。今回は徹夜続きで本当に大変でした。やっと完成したのが今回の商品です。少し乱暴な言い方ではありますが、印象に残りやすいとは思いませんか？心の中にすっと入ってきますし、イメージが湧きやすくなります。書き言葉によるプレゼンは、とても丁寧な印象を受けるのですが、パンチがないのです。そこで文語体と口語体の両方を使います。資料は文語体で記載し、説明は口語体で進めていけばいいのです。美しい資料と印象に残りやすい説明の2つが両立できるのです。プレゼンの資料は文語体で書き、口頭説明は口語体にする。魅力的なプレゼンをする30のコツ。その12。プレゼンで必要な機器は可能な限り自分で準備する。プレゼンではプロジェクターやパソコンなどを使用します。自社内で行うプレゼンならいいのですが、場合によっては社外でしなければいけないこともあります。例えばお客様の会社へ出向いて発表する場合などです。お客様からパソコンとプロジェクターは準備いたしますので手ぶらで結構ですと言われます。準備の手間がなくなり、パソコンやプロジェクターをわざわざ持っていく必要がありません。しかし少々重くてもパソコンやプロジェクターなどはできる限り持参した方がいい。操作に使い慣れているからです。使い方が慣れていれば操作に迷わずスムーズにできます。トラブルの際も使い慣れている機器なら対処法がわかります。一番の違いは心理面です。お客様から借りているパソコンやプロジェクターは操作をする際、借り物だから壊してはいけないという抵抗感が働きます。不用意に触りにくくなる。触りにくいため操作もしづらくなり、トラブルの際どうしていいのかわからなくなるのです。大きすぎる機器は持参できませんが、小さな機器を選んで持参しましょう。現場まで持っていくのに少し疲れますが、疲れた分の確実性が増すのです。使い慣れた機器でプレゼンをする。魅力的なプレゼンをする30のコツ。その13。メラビアンの法則から学ぶプレゼンで大切な3つのポイント。メラビアンの法則とはアメリカの心理学者アルバート・メラビアンが提唱した印象に関する法則のことです。人と出会って印象を受ける際、どこから印象を受けるのか実験を繰り返し、以下のような万国共通の法則を発見しました。話の内容などの言語情報が 7%。話し方、声の質、速さ、大きさ、口調などの聴覚情報が 38%。 見た目、服装、表情、仕草、視線による視覚情報が 55%。 この数字の並びをとって73,855のルールとも言われます。単なる法則の一つと思って見逃しやすいのですが、プレゼンでは大いに参考になります。プレゼンのどこから重点を置くべきか、どこが最も重要なのか、その重点を置くべき優先度の参考になります。メラビアンの法則にのっとって考えると、一番大切なのは見た目です。きちんとした身なりで資料を美しく整えるという見た目を最重視します。前を向いて堂々と話をします。次に話し方です。ゆっくり落ち着いて話をすることで相手に信用されるようになります。最後に言葉遣いです。礼儀正しい丁寧な言葉遣いを意識します。見た目、話し方、言葉の順に力を入れる。魅力的なプレゼンをする30のコツ、その14。開催時間を調整できるなら、ぜひ午前中に。もし、プレゼンの時間を調整できるなら、午前がおすすめです。午後は、昼食をとった影響で、眠ってしまう人の確率が高くなります。居眠りをしないとはいかないまでも、頭がぼーっとして頭の回転が鈍くなるでしょう。きちんと、聞いてもらえない状況になりやすい。発表する内容は、全く同じでも、午前か午後かで評価が変わってくる可能性すらあるのです。あらかじめ午後しか選択肢がない場合は諦めるしかありませんが、調整できるならぜひ午前です。私の経験ではありますが、午前にプレゼンを終えればよし終わったと心理面で区切りがつきやすくなります。気がかりがなくなることで午後の仕事にも集中しやすくなります。開催時間を調整できるなら午前にする。魅力的なプレゼンをする30のコツ、その15。資料作成に力を入れても目的になってはいけない。プレゼンを行う前の準備として真っ先に思い浮かぶのは資料作成です。恥ずかしい内容にならないように発表内容をまとめ、資料の見栄えを整えたりします。もちろん資料作成は必要です。見直しも必要です。ただ、熱心に資料を作成するのはいいのですが、いつの間にか資料作成が目的化している場合が多いのです。プレゼンの準備の中心が資料作成になってしまう。資料ができればそれで満足してしまう。もしくは、プレゼンの準備のほとんどを資料作成のみで終わらせてしまう。こうしたケースに心当たりはないでしょうか。実際、プレゼンに慣れていない初心者のほとんどが陥るパターンです。確かに資料を作成することも大切ですが、あくまで資料は脇役です。本当に大切なのは本番です。わざわざプレゼンを開くのは熱意を伝えるためです。いつまでも資料ばかりに力を入れすぎず、ある程度まとまれば分かりやすい話し方や進め方などに重点を置くようにしましょう。発表者が主役であり、資料はあくまで脇役なのです。資料作成が目的化しないように気をつける。魅力的なプレゼンをする30のコツ、その16。なぜわざわざプレゼンを開くのか。時々資料を主役にしている人がいます。プレゼンの準備といえば資料作成だと思っている人です。プレゼン本番といえば、聞き手のいる前を向かず下を向いて資料を棒読みすることだと思っている人です。資料を頼りにするのはいいのですが、資料はあくまで脇役です。資料が主役になるなら、わざわざプレゼンなど開かず資料配布だけで十分です。なぜわざわざプレゼンを行うのか。プレゼンでしか伝えられないことを伝えるからです。それが熱意です。 あなたのプレゼンに熱意があるかどうかです。どれだけ本気になっているかという熱意を伝えるためにプレゼンを開いています。紙や電子データの資料だけでは熱意は十分に伝わってきません。やはり発表者に直接会うことが必要です。発表者が必死に商品の説明やアピールを聞いているうちに気持ちの強さが伝わり、聞き手の心が動かされるのです。発表する人が人間なら、聞く人も人間です。ハートを動かせるのはハートしかありません。身振り手振りも大きく使いましょう。もっとも大切なのは発表者がどれだけ熱意を持ってプレゼンをできるかなのです。熱意が伝わるプレゼンをする。魅力的なプレゼンをする30のコツ。その17。良いプレゼンのために質の高いプレゼンをたくさん受講する。本を書くのが上手な人は普段からよく本を読んでいる人です。心を打つような言葉や表現にたくさん触れているため、いざ自分が書こうとするとき、そうした言葉や表現が浮かびやすくなります。料理を作るのが上手な人は普段から一流の料理を口にして舌を鍛えています。美味しい料理を作るために、見栄え、食材、調理手法などにたくさん触れているため、質の高いレシピが浮かびやすいのです。プロのミュージシャンも、普段から良い音楽を聴いているものです。どのようなメロディーの時に心を動かされるのか。まず、自分が受け身になって、感じるからこそ再現もできるようになります。表現の発揮の前提は、表現の吸収です。まず、自分が受け身になり、素晴らしい手本にたくさん触れることで、自然とセンスが磨かれたり、技術が向上したりするのです。プレゼンでも、良い手本にたくさん触れることは、重要です。どういう話し方ならわかりやすいのか。資料は、どのような構成や書き方が見やすいのか。これは、文章による説明だけで伝えるのは、難しい。やはり実際に素晴らしいプレゼンを受講して自分の肌で感じ取っていただきたいのです。なるほど、こうすればいいのかという感覚だけでもつかめれば締めたものです。吸収すればあとは自分が再現できるようになるのです。良いプレゼンをたくさん受講して吸収する。魅力的なプレゼンをする30のコツ。その18。時代に合ったプレゼンの手本の見つけ方。良いプレゼンをしたければ質の高いプレゼンにたくさん触れることが大切です。では、どう良いプレゼンを見つけるのがいいのでしょうか。一般的には会社の先輩のプレゼンを見たり、無料のセミナーに出かけたりなどが挙げられます。しかし、どれも機会が限られますし、ましてや本当に質の高いプレゼンかどうかわかりませんね。確かに以前はそういう方法でしか受講できませんでした。しかし、時代は変わりました。もっとも安くて手っ取り早いのは、やはりインターネットの動画サイトにあるプレゼンです。世界中様々な人によるプレゼンを検索すればすぐ出てきます。もちろん、誰のプレゼンでも良いわけではありません。プレゼンの評判もインターネットで検索すれば簡単にわかるものです。特におすすめなのは一部上場企業の有名経営者によるプレゼンが参考になります。無料ですぐ検索できます。インターネットが普及している今、昔に比べればはるかにプレゼンの技能を磨きやすくなったと感じます。これが今の時代に合った新しい技能の磨き方です。インターネットによる恩恵を最も享受できる時代に生きているわけですから、その道具は徹底的に活かしましょう。インターネットの動画サイトでプレゼンを視聴して参考になる部分を吸収する。魅力的なプレゼンをする30のコツ。その19。プレゼンが終わった後で気を抜かない。やっと終わった。 プレゼンが終わった後は独特の解放感があります。私も経験があるのでわかります。本番前は寝ても覚めてもプレゼンのことで頭がいっぱいになるものです。絶対に失敗することがないように資料を何度も見直したり発表のリハーサルをしたりします。その分、ようやく本番が終わった後の解放感はたまりません。背中に背負っていた重荷がなくなり、心が軽くなります。しかし、です。どんなに準備をしたプレゼンでも発表中にもっとこうすればよかったな、という思わぬ発見があります。カーテンのない部屋だった。プロジェクターの映像がほとんど見えない。プロジェクターで部屋を暗くすると、今度は資料が見えにくくなるのか。ここのデータは別紙にした方が見やすかったな。考慮が足りなかった。準備を徹底したつもりでも本番中に気づくことがあります。次回、気をつけようと思います。しかし、実際、次にプレゼンをするときには忘れているものです。プレゼンが終われば解放感に浸りますが、その前にメモです。本番中に気づいた教訓や発見を紙にメモして、次のプレゼンで活かせるようにしておきましょう。そのメモは必ず財産になります。本番が終わった後は気づいたことをメモしておく。魅力的なプレゼンをする30のコツ。その20。プレゼンで最も力を入れるべきは最初の10分。プレゼンで聞き手は最後まで集中して聞いてくれると思ったら大間違いです。集中力は変化しやすい。一般的に集中力は開始直後が最も高く次第に低下します。終盤あたりではほとんど聞いてもらえないほど集中力が低下していると思った方がいいでしょう。もしくは居眠りをされているかもしれません。聞き手が集中して聞いてもらえるのはせいぜい最初の10分間です。この10分間は大切にしましょう。聞き手にアピールしたいポイントは最初の10分以内に発表した方がより強く印象に残りやすくなります。最初の10分間は特に力を入れる。魅力的なプレゼンをする30のコツ。その21。重要な情報を最初に言うと聞き手の集中力が持続しやすくなる。重要な情報ほどプレゼンの後半に発表する人がいます。始まってすぐ行ってしまうともったいない気がしているのです。もったいぶりたい気持ちはわかりますが、よくありません。重要な情報を後回しにしてしまうと、聞き手の集中力低下が原因できちんと聞いてもらえなくなるからです。大切なのは、プレゼンが始まって最初の10分間です。この10分間は集中力が高いため、話した内容を覚えてもらいやすくなります。しかし、10分間はあくまで目安です。実は少し工夫を加えれば、この10分ほどしか持たない集中力を持続できるようになります。最初の10分以内に最重要事項を発表するのです。集中力があるうちに最重要事項の発表があると、聞き手の興味は最高潮に達します。重要な情報というのは、いわゆるつかみです。映画でも最初につかみがあると興味を駆り立てられ最後まで眠らずに見ることができるようになります。本でも最初に面白いと感じる部分があれば面白い内容が続くに違いないと期待し最後まで読まれやすくなります。プレゼンでも最初の10分以内に重要情報の発表をすればつかみの効果が得られます。聞き手の集中が長く持続するのです。プレゼンが始まって10分以内に最重要事項を発表して聞き手の心をつかむ。魅力的なプレゼンをする30のコツ。その22。休憩を挟むと聞き手の集中力は回復する。 聞き手がきちんと集中して聞いてもらえるのは最初の10分ほどです。10分を過ぎれば次第に集中力が低下して、きちんと話を聞いてもらいにくくなります。もし、この10分以内に最重要事項の発表があれば話は少し変わります。つかみの効果が得られ、聞き手の集中力が持続しやすくなるのです。しかし、です。たとえそうした工夫をしたとしても、上限があります。時間が経てば、疲れが溜まり、疲れが溜まれば、集中しにくくなるものです。こればかりは、人間ですから、仕方ありません。ここで提案があります。疲れが集中を邪魔するなら、疲れが取れるようなイベントを作ればいいのです。休憩です。休憩によって心身ともにリセットする働きがあり、疲れが取れます。休憩直後の10分間は再び集中して聞いてもらえるようになるのです。人の集中力は90分が限界と言われています。長くても90分に1回は休憩を入れるのがいいでしょう。聞いてもらえない状況になるなら一度休憩を入れた方がいいのです。30分ごとに休憩を入れる。魅力的なプレゼンをする30のコツ。その23。プレゼンと電話対応には深いつながりがある。新人がプレゼンの練習をするなら電話対応がうってつけです。電話対応そのものがプレゼンの練習といっても過言ではありません。プレゼンと電話対応のどこに関係があるのか。大いに関係するのです。入社したばかりの新人はまだ社会人らしい言葉遣いに慣れていないものです。電話対応では言葉遣いを鍛える最も良い機会の一つです。メラビアンの法則では人から受ける印象のうち話し方が 38% も占めています。55% を占める見た目ほどではないにしろ無視できない割合ですね。言葉遣いの練習はやはり電話対応が一番です。頻繁にかかってくるので練習する機会が何度もあります。電話ではその基本を学べます。繰り返しかかってくる電話だからこそ反復しやすく身につきやすい。新人の仕事は電話対応からと言われるのはそうした理由からです。社会人として無視できない話し方の練習をしているのです。礼儀正しい言葉遣いで発表する提案は真面目な印象を受けます。丁寧な言葉遣いで発表する新商品はうまくいきそうな気にさせます。徹底的な電話対応の練習によって、丁寧な言葉遣いを頭ではなく、体で覚えるのです。体で覚えれば、適切な表現が自然と、口から出てくるようになります。整った言葉遣いは、プレゼン全体の信用を上げる効果があるのです。整った言葉遣いの練習として、電話対応を徹底する。魅力的なプレゼンをする30のコツ。その24。聞き手を参加させるプレゼンは飽きさせない。魅力的な大道芸人は観客を芸に巻き込みます。いきなり巻き込まれるのは驚きますが、唐突であるだけにハラハラした芸になります。成り行きが気になるため多くの観客が注目するでしょう。そういう点は発表者も見習うべきです。発表者ばかりが一方的に発言していませんか。聞き手はただ見聞きするだけになります。発表の途中、聞き手を巻き込むような演出を加えましょう。例えば、聞き手に質問を投げ、答えてもらうような演出をしてみましょう。聞き手の一人に最近はどのような携帯に興味を持っていますか、と答えてもらいます。発言に注意が向きますし、聞き手の発言は生々しくて信用できます。もしくは、聞き手に何かアクションを要求するのも明暗です。A だと思う人は右手を挙げてください。B だと思う人は左手を挙げてください。手を挙げるくらいなら手間もかかりませんし、すぐできますね。 とにかく発表者ばかりが一方的にならず、聞き手にも何かアクションをさせることです。聞き手に動いてもらうことで発表にリアリティが生まれます。他の聞き手の注意喚起にもつながり、より生き生きしたプレゼンになるのです。聞き手にアクションをさせる演出を仕掛ける。魅力的なプレゼンをする30のコツ。その25。万が一に備え、データは2つに分けて持っていく。現代では電子機器を駆使してプレゼンを行うのが定番です。もちろん、紙の資料のみで行うプレゼンもありますが、電子化の進んだ現代では少なくなりつつあります。パソコンやプロジェクターを使った方が圧倒的に表現力があり、力のあるプレゼンを行えます。電気機器に頼る場合、資料については電子データ化され、パソコンやメディア媒体に入れます。ひとまずの準備はできているのですが、万が一についても想定しておきましょう。突然ハードディスクが壊れる。データを入れたメディア媒体をなくしてしまう。なぜかデータが壊れている。操作を誤ってデータを消してしまった。プレゼンはあらかじめ時間も場所も決まっているので待ってもらえません。もし社外に出てお客様のところで行うならデータを取りに戻る時間などありません。不手際のため中止しますは絶対に避けたいことです。一気に印象が悪くなり、どんなに資料の出来栄えが素晴らしくても台無しです。より万全な体制を整えるなら、データは二重化しておくことをお勧めします。データが入ったパソコンがあるからとはいえ、油断はできません。その必要なデータについては、万が一のことを考え、二つに分けて持っていくようにするのです。万が一に備え、データは2つに分けて持ち歩くようにする。魅力的なプレゼンをする30のコツ。その26。プレゼンの開始時間はすでに発表の信頼に関わっている。プレゼンではあらかじめ開始時間と終了時間が設けられています。そもそも社会で仕事をするなら時間厳守は当然ですね。特にプレゼンの場合は時間厳守を徹底しましょう。開始時間はすでに発表の信頼に関わっているからです。まず開始予定時間からきっちり始めます。人がまだ集まっていないからといって開始時間を遅らせる必要はありません。例えば15時から開始する予定なら14時59分でも15時1分でもなく15時ぴったりに始めるのです。これを守ることができれば聞き手の第一印象をつかめます。予定通りの時間から始まったことで発表者に対して信頼を抱くからです。続く発表内容にも信頼できるような印象を抱かせます。また終了時間も厳守です。終了予定時間より早く終わる分には構いませんが、予定時間を超えてまで続けるのは NG です。聞き手にも予定があります。プレゼンが予定終了時刻を超えてしまうのは迷惑です。途中で退席せざるを得なくなり、発表内容が聞けなくなってしまうのです。開始と終了を厳守する。魅力的なプレゼンをする30のコツ。その27。プレゼンで不幸にちなんだ体験談を混ぜよ。簡単に聞き手の興味を引ける方法があります。発表者の体験談を混ぜる方法です。体験談もできれば不幸にちなんだ内容がおすすめです。苦労、悩み、失敗などです。新商品の提案をする発表者というくらいですから、開発や提案の段階で何か苦々しい思い出話の一つはあるはずです。そのネタを思い出し、本番の発表内容に織り交ぜましょう。今回、コンパクトな商品をご提案します、というだけでなく、もう一言、加えます。 今回の提案は、私が持っている商品が重く、カバンから落として壊してしまった失敗が始まりです、と告白します。他人の不幸は蜜の味です。他人の不幸はなぜか聞いてしまいます。全く赤の他人の不幸話をするのは失礼ですが、自分の体験した話ならいいのです。私も実際に使ってみましたが、やはり大きくて重いため、会社に遅刻してしまったこともあります。失敗談が軽いジョークにもなり、場の雰囲気を和らげる効果にもなります。新商品の開発にストーリーを混ぜましょう。人間はストーリーに弱い生き物です。とりわけ不幸から始まり成功へとつながるストーリーには心を動かされます。聞き手の眠気は吹き飛び、興味を持って発表を聞いてもらいやすくなるのです。発表者の不幸にちなんだ体験談を混ぜる。魅力的なプレゼンをする30のコツ。その28。後で資料を見ておいてくださいという言い方はやめる。後で資料を見ておいてください。時々プレゼンの途中で省略した言い方をする人がいます。資料に細かい説明を載せすぎて説明する時間がない場合によく見られます。説明する時間がなくてざっと流したくなる気持ちはわかります。しかし、こういう言い方をされると、聞き手としてはため息をついてしまいます。中途半端な印象を受け、何か損をしたような気持ちにさせます。後で資料を見ておいてください、という説明のあったプレゼンで、感動することはありません。発表を省略すれば、感動も何もないのです。便利な一言ですが、使用は極力避けるようにしましょう。では、後で資料を見ておいてください、と言いそうな箇所については、どうすればいいのか。そもそも、そういう箇所がないよう、あらかじめ資料からなくすのです。本番前の資料チェックの際、説明する時間が不足しそうな部分は、最初から削って構いません。中途半端な説明をして聞き手を不快な気持ちにさせるくらいなら、思い切って、削った方がマシです。もし、契約などの関係で資料に載せなければいけないなら、完全に別紙にまとめるようにしましょう。別紙として一塊にした方が、資料全体としてのまとまりが良くなります。詳しくは、資料を見てください、と言いそうな部分は、あらかじめ、削っておく。魅力的なプレゼンをする30のコツ。その29。プレゼンで本物を見せると、聞き手は身を乗り出す。とあるプレゼンで、聞き手が身を乗り出すような見どころがありました。新商品が登場する瞬間です。新商品が登場する瞬間は、やはり誰もが注目する瞬間です。これは演出です。新作の携帯電話をカバンから取り出す瞬間。新型車がカーテンを広げて登場する瞬間。建築物の設計図を袋から取り出す瞬間。実物はやはり大きなインパクトがあります。実物が難しければ試作品でも結構です。試作品が難しければイメージ画像でも構いません。どんなものなのだろうかと興味が湧いて眠気が吹き飛び身を乗り出してしまうのです。遠くから見せるだけでなく、間近で見たり、触れたり、できるように工夫しましょう。例えば、持参した試作品を会場にいる全員が触れることができるように、一人ずつ回していくようにします。これは印象に残ります。会場全員が試作品に触れることができ、大きさ、重さ、食感、雰囲気などを確かめることができます。実物や試作品を会場に持参して、聞き手全員に触れられるようにする。魅力的なプレゼンをする30のコツ。その30。聞き手と目を合わせて話すことができれば、きっといいプレゼンができるに違いない。テレビのアナウンサーが前を向いてニュースの原稿を読み上げます。 不思議とアナウンサーの言葉には信用できる感じがあります。やましさや疑いが感じられません。アナウンサーと知り合いでもなければ、直接会ったこともないのに、つい言葉に耳を傾け、言葉を信じてしまうのです。不思議ですね。なぜでしょうか。アナウンサーと視聴者の目が合っているからです。アナウンサーが前を向いているのは、建前ではないのです。視聴者と目を合わせるために、真正面を向いています。テレビに映る有名人と会ってもいないのに親密感が湧くのは視聴者と目が合うからです。目を合わせるのは知り合いの第一歩です。親密さが湧き、自然と言葉も信じてしまうようになります。目を見ようとしたとき、目を見てくれなかったり、視線を外されたりすると何かやましいことでもあるのかな、と思います。そのことで口にする言葉にも信用できなくなるのです。目があって話をされたことは真実味が湧き、印象に残りやすくなります。プレゼンが始まれば、できるだけ会場にいる全員と目が合うようにしましょう。一人一人順番に目を合わせながら発表を進めるのです。もちろん限界もありますが、可能な限りです。視線があって話した内容は心にも残りやすくなります。参加者全員と目を合わせて話すことができれば、きっといいプレゼンができるに違いありません。参加者全員と目を合わせられるように心がける。魅力的なプレゼンをする30のコツ。まとめ。その1。大きなスクリーンを使うとき、必ずポインターを使いながら説明する。その2。企画書を提出する。その3。SBS 法や PRET 法にのっとったプレゼンをする。その4。テーマを作って冒頭で発表する。その5。売上が向上する、信用が増す、問題が解決できるのキーフレーズを含める。その6。原稿なしのプレゼンに挑戦する。その7。問いかける言葉を含める。その8。要点を徹底的に短くまとめる。その9。アクシデントはジョークに変える。その10。相手をよく知って問題点と解決策を見出す。その11。プレゼンの資料は文語体で書き、口頭説明は口語体にする。その12。使い慣れた機器でプレゼンをする。その13。見た目、話し方、言葉の順に力を入れる。その14。開催時間を調整できるなら午前にする。その15。資料作成が目的化しないように気をつける。その16。熱意が伝わるプレゼンをする。その17。良いプレゼンをたくさん受講して吸収する。その18。インターネットの動画サイトでプレゼンを視聴して参考になる部分を吸収する。その19。本場が終わった後は気づいたことをメモしておく。その20。最初の10分間は特に力を入れる。その21。プレゼンが始まって10分以内に最重要事項を発表して聞き手の心をつかむ。その22。30分ごとに休憩を入れる。その23。整った言葉遣いの練習として電話対応を徹底する。その24。聞き手にアクションをさせる演出を仕掛ける。その25。万が一に備え、データは2つに分けて持ち歩くようにする。その26。開始と終了を厳守する。その27。発表者の不幸にちなんだ体験談を混ぜる。その28。 詳しくは資料を見てくださいと言いそうな部分はあらかじめ削っておく。その29。実物や試作品を会場に持参して聞き手全員に触れられるようにする。その30。参加者全員と目を合わせられるように心がける。